響さんち、夏目響のガチンコラジオ。はい、皆さんこんにちは。前回の公開収録から2ヶ月ぶりの通常のスタジオでの収録になってます。夏目響です。どうでしたか？今の最新の配信になってる内容と、あとその前の公開収録分の内容なんですけど、その集まってくれた皆さんとのあの雰囲気とか、あとはそこの場所だったから喋ったこととかも結構感じてもらえたのではないかなと思います。あとは公開収録を終わってから結構寄せられたのが、いや自分も参加すればよかったなーっていう声がちらほらと届いたので、もう後悔しても遅いんだぞ、公開収録だけにね、とか言ってね、やばいね、こんなダジャレとか言い始めたらもう終わりですよ、終わりはっ、っていうところで、はい、ぜひね、後悔ないように参加していただければと思います。いつもいろいろ他にもイベントごととかやらせてもらってるので、毎回が一期一会みたいな感覚で、ぜひぜひ皆さんこれからもイベント参加とか、あとはラジオのこういうお便り参加とかでぜひ交流をお願いいたします。それでは響さんち、夏目響のガチンコラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。アラカルトなお手紙コーナー。はい、このコーナーは夏目さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネーム帽子のスペードさん、ひびきさん、おはこんばんちは。そしてこの回の放送時期は5月ということは、ひびきさん5周年おめでとうございます。パチパチパチパチ、おい、4周年まだ、ちょっと帽子のスペードさん早いって、まだ4周年。この間もイベント来てくれたじゃないですか。びっくりしたよ、私。昨日の夜にお便り、今回どんなの来てるかなって、皆さんの拝読してると、うんって。一人一年多いやんって思って。びっくりした。早すぎ。5周年もできたら嬉しいけれど、まず4周年のお祝いしてほしい。ありがとうございます。本当にでもお祝いのメッセージをくれるっていうの本当に嬉しいし、それを覚えてくれてるっていうのが何よりなので、いつも皆さんからのその応援の気持ちと、あとはその参加イベント参加とか、あとは作品の購入とかでなんとかご飯を食べておりますので、これからもね、5周年に向けてよろしくお願いいたします。じゃあ続きを読んでいきます。この5年いろいろありましたね。はい、ありました。本当に苦楽を共にスペードさんずっと来てくれてますので、 SNS もいつも見てくれて、でコメントも書いてくれるし、このラジオの宣伝もいつもしていただいて本当にありがとうございます。デビュー、写真展、 V シネ出演、 EX ガールズセンター就任、ラジオパーソナリティ、ピンク映画出演、今後響さんがどんなことで僕らを楽しませてくれるか期待しかありません。これからもみんなと響さんで楽しい日々を過ごしましょう。はい、いやー、こんなにね、今までの活躍をちゃんと羅列してくれるお便り他におりませんでした。スペードさんだけです。こんないろいろ覚えていただいてありがとうございます。そうなの、まずデビューをしました。そのデビューの時がとてもセンセーショナルで、皆さんに未だに強烈な印象を少しはまだ記憶に残ってるかなっていうところなんですけど、その後も写真展とかって、当時のよく活躍されてたカメラマンさんとの写真展をね、よくやらせてもらってましたね。もう2、3年前になりますね。 今でこそそういうタレントさんとかあと V の女優さん方も結構いろんな写真展やられてますけど、それよりもっと前の話なんでね、皆さんもだから覚えてる方いるかなってぐらいですね。で今のラジオ聞いてる方も最近知ってくれたっていう方も多いと思うので、そう実はそうやってまだ今みたいに他の皆さんもやり始める前から写真展をちょっと、大きい場所でいろいろやらせてもらってたっていう昔の活動があります。そして V シネの出演、そうこの V シネもね、未だにその映画チャンネル、あれはなんだろう、有料かな、有料の映画チャンネルの方で未だにリピートで何度も放送されていて、そういうことって結構ないらしいんですよ。同じ V シネ共演の大場さんっていう方いらっしゃるんですけど、その大場さん曰く、そうやって大場さんかなりこわもての、顔つきでよく V シネ本当活躍されてるんですけど、その大場さん曰くでもそんなにリピートで何年も前のが出されることってないらしくって、いや本当皆さんがそうやっていつも見てくれるおかげですね。本当にありがとうございます。そして EX ガールズセンター就任、そうつい去年の話に来ました。はい、これもね、いろいろ皆さんに投票呼びかけたり、しかもセンターになれて、クロちゃん、のんちゃん、ちはるんと番組をやらせてもらったり、あとはスカパーさんの番組も他にも出させてもらったりということで、ずーっと共通してるのは応援していただいてるからできてるっていうことなんですね。で今回のラジオパーソナリティっていうのも、イベントとか、あとラジオの始まったばっかりの頃とか、そのちょっと前とかに、チェキとか、あとボイスメッセージとかっていうような特典の呼びかけもした時も皆さんが購入をしてくれたから、夏目ちゃん、まあお金お客さんやってくれてるから延長でみたいなね、多分そういう感じだと思うんですけど、でそれでちょっとずつラジオもまだお話ができてるっていう状況なので、本当に皆さんの力あってのこの4周年ですね。いやー、ピンク映画出演もそうですね。これ、実は映画撮ったのはもう2年ぐらい前なんですけど、間に1年空いて、全国上映されたっていう、結構間がね、ラグがあったんですけど、っていう感じでいろいろと、やらせていただいてますので、ちょっとこれから5年目に向けて、帽子のスペードさん、そして他の皆さんも、よろしくお願いします。今年もね、まだいろいろ考えてますよ。オフ会とかあったりとかします。期待していてください。5年目も成長するぜ、イエイ。というところでスペードさんありがとうございます。ではもう一個お便り紹介します。ラジオネームはやてさん、夏目さんこんばんは。毎月のラジオ楽しみに聞いております。ありがとうございます。この間のイベントも来てくれてありがとうございました。はやてさん結構ね、遠めの場所からいつも高速とか乗り継いで来てくれてるので、いやー、そうやってね、皆さん一人ずつのおかげで成り立ってますので、このラジオも他のもお願いいたします。はい、最近職場での業務が忙しく疲弊しており、あ、そうなんだ、私もそう疲弊してね、そういう時疲れを取る方法を模索しております。何かおすすめがあれば教えてください。はい、はやてさんも毎日お忙しいということですね。そう、疲れてる時どうしてるかなーって思う。すごく準備して発散しに行くものと、すぐできるものの2つがあるんですけど、私の場合は。じゃあちょっと参考になるかはわからないけど、はやてさん、私の場合の疲れ取る方法ちょっと紹介させてもらおうかなと思います。一個はもうこれね、読んだ瞬間にいやもうこれでしょっていうのがあって、登山ですね。登山、ほんと近くのところで全然よくて、例えば都内だったら、高尾山とかで、もうちょっと行くと、私ちょっと前に行ったの筑波山とか行ったんですけれど、登山は本当におすすめ。はやてさんのね、近くでも日帰りで往復行けるところあったらね、ぜひ行ってみてほしくって、何がいいって、 まず一個言い訳ができる。これはもうかなり大人の言い訳になるんですけど、いやちょっとね登山行くから電波とか通らないかもしれないから事前言っときますねみたいな感じでね、その日は連絡が取りづらいですよっていうことでね、登山を言い訳に気持ちよく、SNS もそうだし普通の電話とかメールとかを全部シャットダウンできるんですね。これは超強みです。そんな理由かいってね思われるかもしれないけど、他にもあります、聞いてください。他にもやっぱり空気が断然違いますね。山の上に行けば行くほどあんまり高すぎないところに行くっていうのが肝で、やっぱ疲れすぎるとその翌日とか翌々日の仕事に響いちゃっていくので、やっぱ往復で日帰りで行ける結構低めのところで全然いいんですけれど、それでもやっぱ普段生活している街とか比べるともう全然空気が違くて、なんか開放感がありますよね。マイナスイオンとか多分いっぱい浴びているのではないかなって、ちょっと目に見えないからねないかなぐらいの疑問系で喋っちゃうんですけど、ということで心も体もやっぱり普段と違う場所で、あとはその通信機器を気にせず行けるっていうことで登山は本当におすすめで、その登山前からちょこちょこツイッターとかインスタの、ストーリーで話してるんですけど、今年中に私登山イベントやるつもりなので、登山イベントぜひね、その実際にちゃんと整ったら皆さんもう全員参加でお願いしますね。っていうところで、でもう一個はカラオケですね。カラオケ、これはもうほんと疲れてもう無理無理ってなったら、もうカラオケボックス行かずに家で私勝手に気づいたら歌ってるんですよ。それで平気で3時間くらい経っちゃってて、っていう一種のトランス状態みたいに陥ることがちょこちょこあるんですけど、でそういう流れでカラオケボックスにも行って一人で発散するっていうことはよくあるので、その2つかなって感じですね。結構どっちも一人でもできることだから、誰か誘わなくても、なんで早手さんもそこでサクッと発散して、でムラムラは作品の方でサクッと発散してもらってっていうところでね、参考になったら幸いです。はい、では今回はアラカルトなお手紙コーナー、こんなところでいかがでしょうか。以上アラカルトなお手紙コーナーでした。あなたの耳に響け、今月の妄想お色気フレーズ50音順コーナー。はーい、いやもう毎回大好評で皆さんいろいろとメッセージを送ってくれるんですけれど、今回はかきくけこのくから始まるお色気コーナーですね。今日はね2通お便り紹介しようと思います。ラジオネーム黒金さん、口だけじゃなくて手も動かしなさいよ。そうなかなかやるじゃない。はい、結構いろいろと内容を凡庸的に使って当てはめられる言葉かなと思います。黒金さんありがとうございました。続きましてラジオネームシューロンさん、クジラだクジラ、プシャー、すごいすごい、吹いた。はい、これもねどういう場面かは人それぞれだと思いますのでご利用ください。以上、あなたの耳に響け、今月の妄想お色気フレーズ50音順コーナーでした。響さんち、夏目響のガチンコラジオ、そろそろエンディングのお時間です。あっという間ですね。山下さん とかはね、特にいやこれもう1時間番組にしてくださいよっていうのをねよくお声いただくんですけど、いやちょっとね私の力不足でね、このラジクロさんを夏目ちゃんのすごい財力で買い取りとかできたらそういうことできると思うんですけどね。いやすいません、貧乏なんで、皆さんからのお布施でご飯食べてるぐらいだからちょっとむずいんでね、ちょっと真下さんか私がどっちかが大富豪になったら実現するかなって思いますっていうところで、はい、もうエンディングのお時間になってしまいました。毎回いつもこのエンディングの時に何喋ろうかなって1ヶ月間考えてるんですけど、今日はねあるよ、すぐ話題、すごいのがあります。なんと私この2週間ぐらいの間、2週間の間でまず財布全部なくしました。そしてその後ちょっと数日空けてクレジットカードもなくしました。っていうのが、まず財布全部なくしたのが、ある日友達と一緒に飲んでて結構ベロベロになって、で家帰ってきたのもまあ一応記憶は残っちゃいるけど結構ふわふわしてたんですよ。で翌朝起きたら、なんかね、支払いかな、現金かなんかの支払いに行く用事があったのかな。でバッグを開けて、あら財布ないな、あれ、まあでも他のバッグに入れてたのかもしれないとか思って、でまたちょっと時間空けて家中探したけど、あれないな、あれおかしいなってなって、やばい、財布どっかになくしたわ。そこで気づいたんですね、翌日気づいたんですね。いやもう青ざめて、もう本当にこの世の終わりかなぐらいに思って、でギリギリなんかわかんないんだけど、その帰り結構遅い時間だったんでタクシーで帰ってたんですよ。でそのタクシーのレシートはねなんかあったんですよ。だからそのタクシーのレシートのところに電話したら、なんとその夜中に乗せてくれた運転手さんがうちの近くまでまず届けてくれるじゃないですか、私自身を。でそのタクシーの中に財布忘れてたみたいで、うちの近所の交番に財布を届けてくれてたんですよ。うわーってファインプレーすぎって、もうほんと一生分ぐらい感謝しましたね。ただこれもまだ続きがあって、オッケーって思うじゃないですか。で一回その交番に行って、でそしたら今度は警視庁の方に行ってくれって、そっちに今もう財布あるからって言われて、あー分かりましたって、でのこのこと警視庁に行ったわけで、なんとか手続き、私本人ですっていうこともね、身分証も何もないから本人ですって言うしかないんですけど、まあ、なんとか通って財布返ってきて、中身確認してくださいって、で開いたら、ん？お金入ってたよなって、あれ？ちょっとお札入ってた気するけどな、おかしいなとか思って、でもまあカードとかそういうのは全部入ってるし、身分証も入ってるし、だからん？おかしいなとか思いながら、もやもやしながら帰っていたら、その前日飲んでた友人が、なんか財布どうだった、大丈夫かって、その子にも連絡してたんで、やばいなくしたみたいな、いや実はさって、最近ってなんかそうやって親切なんだけど、なんか抜く人いるらしいよって、へえマジって、だから多分私のもそうなんだと思うよって言われて、って日本ってそんな感じになっちゃったの今って、治安ちょっと悪くなってるじゃんって思ったのがまずあったのと、でだからこの2週間にもう一回私警視庁行ったんですよ。そうっていうのは、今度クレジットカードをなくした話になるんですけど、いやすごい、はい、もう終わりだって言われてる今目の前ですぐ終わります、すぐ。クレジットカードはさらにその数日後、また別な理由かな、でもその時も多分眠かったと思うんですよね。ほら手前にクレジットカードを持ってネット上での決済することってあるじゃないですか。で多分眠いからあんま覚えてないんだけど、その入力をして、その入力し終わって、でクレジットカード本体を財布にしまわずに多分寝落ちしちゃったんですよ。 で翌日かな、それもまた数日後かなに、あれないじゃんって、この間家で決済したよねって、で見つからず結局未だに。だから警察にも万が一外でなくした場合のことを想定して、忘れ物として、なんか紛失物として届けを出してるし、あとカードも再発行して、つい本当数日前に新しいの届いたんですけど、今度は番号が変わっちゃったから、それの新しい、あの今まで買ってたところにもその新しいクレジットカードをまた登録し直さないといけないので、そういうことでね、すごくなんか財布関係が最近良くなかった。こんなことは今までありませんでしたね。多分何か試されてるんだと思います、あの腹黒な神様に、っていうことがねあってね、なんかとりあえずこれをあの絶対ラジオで喋ろうと思ったから、あの SNS に一切書かなかったんですよ。はい、だけどか、あのほらちょこちょこ匂わせはしてたんで、真相はこういうことでした。いやー本当にもう絶望、絶望した。皆さんもね、あの気をつけてください、あの貴重品の管理。ベロベロに酔っ払っても財布だけはなくさないでください。そしてスマホの決済でカードを手前に持ちながらやるとしても、ちゃんと財布にしまってください。はい、本当大変なことになりますっていうところですね。いや、告知をちょっと最後にさせてもらおうかなって思います。6月の7日、なんとこれ新宿で、あの一般のタレントさんというか、日本で唯一のワイダン家さくらカオスさんと、プロ怪談師村上ロックさんという方の、あの新宿でのトークイベントにゲストで呼んでいただきまして、あの私のエロの人生年表、エロも含めたそれ以外もある人生年表の発表をしながら、そういうワイダンとか怪談の話をいろいろ伺うっていう内容がね、6月7日の夜新宿でありますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。あのそこでチェキとか取れるっていうのもあると、あるのと、あとつい先日ぐっちゃんが、あの新しくラジオのオリジナルグッズまた作ってくれて、今度キーホルダーを作ってくれたんですね。それもそのイベントの時にチェキ付きで、あの参加してくれた方には配布しようかなって思ってるので、私からのプレゼントとしていろいろ用意しておりますので、6月7日新宿でぜひお会いしましょう。あのチケットも発券開始しておりますので、詳しくは私の SNS にね、あの告知を載せております。インスタだと、あの固定ポストにもうつけてますので、すぐにわかるかと思います。 X もあの少しタイムラインを遡るとすぐに出てくるので、ぜひぜひイベントお越しください。一般タレントさんのイベント出ることなかなかないので、本当貴重な機会です。というところで、内容もね、怪談と怪談と私の人生年表っていう、いやどんな内容になるんだろうということで、あの ご期待ください。それでは響さんち夏目響のガチンコラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、最近クレジットカードも財布もなくして一文なしで、自分を証明するものが何もなくなった夏目響がお送りしました。今日も明日も一緒にファイティン。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。